どうも皆さん、こんばんは。久々にやってまいりました。この時間、みんなが妖怪になる時間でございます。いきますよ、もののけゆうすけの妖怪レディオ革命。
おいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおい。
はい、ということで本日久々のですね、妖怪レディオ革命にゲストがやってまいりました。シンガーソングライター、シンガーですね。はい、シンガーの生駒まりさんです。
イエーイ、生駒まりです。
イエーイ、
こんばんは。
はい、生駒まりさんですね、もうおなじみですね、皆さんきっとね。
そうですかね。
あのもうユースト番組ですとかもうライブ活動もそうですし、いろんな活動をされている方で、うんうん、まあ、あの僕も去年ですね、うん、あ、去年と今年、うん、生駒さんのユーストリーム番組出たんですけれども、
出ていただきまして、ありがとうございました。
今回番組出ていただきありがとうございます。
いえ、
ね、こういうスタジオなんですけども、
ね、
無機質な、
そうね、皆さんに見せられないのが、
そうですね、残念ですね。とても素敵なスタジオなんですけども、
本当にね、
結構これ、この番組ね、あの2010年からね始まりまして、結構去年はね割とゲストになんですけど、うんうんうん、今年はちょっと私が忙しくなったので、CS ごみになってしまって、今年ようやく2回目のゲストでございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、生駒さんとはですね、去年サウンドクルーで知り合って、
うん、そうだそうだ、う
ん。それでね、
そうだ。
なんかお互い名前を知ってたんだけれども、
そうそうそうそう。やっと会えましたね。
やっと会えましたねみたいな話をして、うん、そうなんですよね。うん、その時生のね、生歌ライブだったんですよね。
そうそうそうそうそう。何のね音響を使わない。
そうそうそうそう、
うん、すごい新鮮だったね。
あれ面白かったですよね。
面白かった。
あの時生駒さんがねギターを持たずにね、うん、あの何も持たずにこう、うん、歌ってたじゃないですか、
うん、
で両手フリーにしてね、うん、でもすごいなんかあの自由っていうかね、その生歌ライブっていうのを生かしてね、
うん、
すごい自由なあのなんていうかなあの発想というかエネルギーでね、
うんうん、
もうみんなを巻き込んでてそれがなんか印象的だったんですよね。
本当そうだそうだ、なんかこう動いてたもんね。
そうそう動いてた。
自由。
そうそうそう、自由だな。自由だこの人みたいな。
そうなの。なんかこういつもマイクがあるとね、なんか犬の散歩じゃないけど、リードがある犬みたいにここまでしか行けないみたいのが、
ああ。
それがないから。
そうですよね。
なんか
解き放たれてた。
そうそうそう。超嬉しかったの。
あ、そうだったんですか。本当はじゃあああいうスタイルがいいみたいな。
意外と好きなのかもしれないね。
ああ。
うん。
なるほどね。
そうそう、ギターの音もやっぱり電気を通した音じゃない、うん、生のギターのさ木の音っていうの、
はいはいはい、
すっごいいい音だって、
いいですよね、
気持ちよかったの、とにかく、
うん、あ、じゃあ本当にもう、うん、ちょっと今までやったことないことをやる時あったんですね、
う
ん、
そう、
そうかそうか、僕もね、
うん、
あの生駒さんのね CD とか聞いたりとか、あの、うん、あ YouTube で見たりとかね、
うんうんうん、
なんか割とこうしっとり系の人なのかと思ったんですよ。
そう言われたよね。
そうそうそう、だからねすごいあの時ギャップがあって、ね、うん、それもなんかね印象的だったんですよね、あ、この人こんなにチャキチャキなんだみたいな。
チャキチャキ。
そうそう。あ、そうそうそう、こんな切ない歌を歌うのに、
うん、
チャキチャキなんだって。
そうそう。
すごいなんか、ああいいなと思ったんですよね。それがいいなと。
ちょっと嬉しいね。うん、
切ない歌を歌うチャキチャキなシンガーみたいな。あんまり今まで見たことないタイプだったんで。やっぱチャキチャキな人ってやっぱチャキチャキな歌を歌う。っていうかね、なんかエネルギッシュな、
確かにそうか、
で歌うと結構しっとりしてるじゃないですか、
うん、そうなんだ、
だけどパフォーマンス自体はなんかすごいエネルギッシュで、それがいいなと思って
ですね、不思議だよね、でもね、
あ、そうだな、あの、
うん、
今こ
う
やって話してますけどね、
うん、
あの聞いてる人、生駒さんのことを、まあ、知らない人も多分中にはいるかと思うんでね、
うん、ちょ
っとあのなんていうか敬意というかね、あ、敬意じゃないよね、うん、敬意じゃなくてどういうね、
うん、
あのなんていうか活動されてるかってことをちょっと、
そうだね、今生駒まりとしてねご本名なんだけれども、 ソロの歌を歌いとして歌い始めて、ソロになってからは2009年ソロはず。
あーなるほど。
だから2010、11、12、12、4年目になるのかね。
それまではバンドもとかもしたいことなくて、
うん、そうなの、それまではアコースティックバンド、クローバーっていうバンドを友達と3人で、
はいはいはい、
本当に趣味の延長でずっとやってたの。趣味、本当に趣味、はいはい、でもオリジナル曲も作るようになってたから、それをずっと歌ってたんだけど、まあ、そのソロデビューのきっかけをいただいたから、そのクローバー時代の曲を歌うことをまず前提にやろうと思って。
あ、そうなんですね、うん、ちょっと待ってください、ちょっとこれ、はい、小型録音、あ、ごめんね、精密機械ですから、おー、ちょっと音を拾ってるから、ね、
うん、
じゃあクローバーっていうバンドはアコースティックバンドだったんですか、
う
ん
う
ん、
そう、ギターとカホンと私のボーカルの3人の編成。
ああ、そうだ、うん、へえ。
みんな大学の同級生で、
はいはいはいはい、
本当にただのお友達っていう。
なるほど、
うん、音楽全然やってこなかったから私たちは、うん、急にね社会に出て3年目か4年目ぐらいの時から急に始めたの。
あ、そうなんですか、
うん、
へえ、なんかきっかけがあったんですか。
私はゴスペル映画を見て歌が歌いたいなと思ったのと、たまたま同時期にその親友の後にギターやってくれる女の子がクラシックギターを習い始めたの、ちょうど、
はいはいはい、
タイミングよく。でまたタイミングいい時にその同じ大学の同級生が結婚したの、
はいはいはい、
だから我々にその余興をやらせてくれと、やってほしいって言われたんじゃなく、やらせてくれって言って、
うん、結婚式でね、
そうそうそう、
パフォーマンスしてくれと、
うん、それが歌い始めたきっかけっちゃきっかけかもしれない
ね。あ、そうなんですね、
うん、
あ、なるほど、
うん、
それで目覚めてしまったよ、
ね、うん、だけどそのクローバーをやってる時はそんなにもう 歌でずっとなんか歌を歌ってやっていこうとかそういうのではなくて、仕事の合間に趣味があるといいよねっていうぐらいの気持ちで始めたから。
あ、なるほどね。
ライブも本当に本数少なかったし、
うん、
自分たちが苦にならないようにやってた、
はいはいはい、
うん、だけど2009年にねそういう声がかかって2010年ぐらいだと思うの、町田さんに再会して。
あ、再会？あ、その時一緒
に、うん、クローバーのね音源を一回作ったことがあって、
はいはいはい、
その時にその音源を作ってくれた方が呼んでくれた演奏の方だと、ちょろっとだけ、
うんうんうん、
曲の中に合間合間に、うん、そのソロのギターを入れてくれた方がいて、あの人そういえばっていうぐらいの話も全然してはいないんだけど、
それからイケメンのお兄さん、
イケメンのお兄さん、
町田さん
そうなの、そうなの、それがね、まあ、偶然本当に街歩いてて再会っていうか、
うん、
音を聞いたの、その彼の街で弾いている。
あ、そうなんだ、ストリートが出てた。
なんかね、街の地下街のイベントみたいなところにその所属してるバンドの演奏をやってて、
うん、
たまたま通りがかったっていう感じで、
はいはいはい、
もう吸い寄せられるように聞きに行ったら、あれ、あの人知ってるみたいな。
あ、すごいですねそれ、
うん、
音で、すごい、
そうなの、
呼び寄せられちゃったんだ。
そう、この音の演奏で私は歌いたいって思ったの、その時、もう直感でバーってなって、
おー、
う
ん、それはすごい、
そうなの、すごい衝撃的な再会だったのね。
町田さんはその時間違いなく妖怪だったんですね。
妖怪だわ、
妖怪ですね人を呼び寄せる音を出してたんですね。
そうそう
そ
う、
でそれをもう生駒さんだけがキャッチしたっていう生駒さんじゃ聞こえない、なんかあったんですね。
あったのかな、ビーンっていう、
ビーンって
あったんですね、あったのかね、
へえ、それでないですか、あの、やってほしいんですって言ったんですか。
いや、言えるまででも半年ぐらいかかってると思うんだよね、喋、うん、れるようになるまでっていうか、どうやったらお話できるんだろうというか、そんなね、プロの方に自分みたいな子が演奏してくださいって言っちゃいけないと思ったの、ずっと。
あ、なるほど、
うん、でもどうしたらって考えて考えて、うん、でもまあ 徐々に徐々にねお話しする機会があって、うん、
うーん、
うん、いいよって言っていただけたの。
なるほど、うん、それで2人で活動するようになったと、
うん、お願いをするようになった。
へえ、うん、今はもうそのプロの町田さんと、
うん、
もう一緒にもやる、
そうですね、
スタイルで、
うん、基本的には私のライブはお願いをしてますね。アレンジも全てやってくださるので、
あ、
うんうん、そうなの。
主にどういうところで今やってます、ライブは。
今ね、あのジャムジカさんっていうね、
あ、はいはいはい、
そこを、ま、ほぼ拠点みたいにさせてもらったりとかして、レコ発とかもあそこでやらせてもらったし、何かの決める時の決め事のあるライブの時にはそこを使わせてもらって、あとは本当にフライヤーパークさんもそうだし、札幌ファクトリーさんもそうだしね、それは声がかかったらもう行ける時は必ず行くっていうスタイルで。
なるほど、そしたらここよりはちょっとですね、
うん、
あの音源をね、
うん、
聞いてもらおうと思いますので ね、
そうですね、
こんな生駒麻里さんがどんな歌を歌ってるのか
、うん、
ちょっとじゃあ1曲ですね、
はい、
紹介をしていただけますか。
はい、クローバー時代に出来上がった曲、それを生駒麻里として新たに皆さんにお届けすることになりました。秋風という曲、聴いてください。
はい、秋風です。どうぞ、もののけ。
支えてくれていた家族や友達。
はい、秋風でした。
ありがとうございます。
本当しっとりね、する切ないバラードですね。
切ないんだけど、こう前向きなメッセージを込めてるんだよね。
そうですね、それは感じますね。
そうそうそうそう。
生駒さんのライブ自体にそういう感じますね。
あ、本当。
うん、
それは良かった。
そうそうそう、そう、うん。だからそのさっき言った切ないけどシャキシャキ、シャキシャキ。
シャキシャキで。
シャキシャキ、シャキシャキ、シャキシャキ。それがまあ楽曲にも表れてるなと思ってて、切ない曲なのに聴いてるとなんか、
う
ん、なんちゅうんだろうね、暗くなるだけじゃなくて、なんかこう強い気持ちになれるというかね、
うん、
そういうのもあるなと思って。
うんうんうん、
どういう気持ちで、ね、作ってるのかちょっと聞きたいんですけどね。
そうだね、この秋風に関してはさ、あのもともと一緒にやっていたギターの今村静香ちゃんが、
あ、はい、今村静香さん、うん、はい、
詞も曲も作ってくれてるのね。私はその出来上がったものに対してどう感情を入れてどう伝えるかっていうことを考えてやってるんだけど、彼女が大事にしているのはすごく切ないけど絶対前向きなメッセージを必ず入れるっていうのが、
うん、
彼女の詩の作り方であったし、特にこの秋風はそうだったんだよね。本当に辛いことが起きて、で前を向こうっていう背中を押す歌みたいな感じだから、で私が持ってる声はきっとスッと入りやすい声だと思うんだけど、
うん、そうですね、うん、
悲しみを含まない、なんて言うんだろう、あんまり悲しくならない、悲しくなりすぎない自分の声なんじゃないかなって思うから、余計に詩をそこにちゃんと言葉を乗せたいなと思って一語一語届けるようにしてるんだけどね。
なるほど、今村静香さんのその楽曲への思いを、
うん、
まあ、受け継いでるというか、
うん、彼女が作った曲は私しか歌えないって思ってるから、
あ、素晴らしいですね。
あ、うん、っていうか私が歌いたいんだよね。
うん、
うん、
そうか、なんかやっぱりシンガーなんですね。
そうだね、
なんか本当その、
うん、
作曲者作詞者の気持ちを組んで、
うん、
それを自分のなんかこうなんか声に重ねて、
うん、
思いを重ねてっていう歌い方なんですね、
うん、
きっとね。
そうだね、だから自分でね、うん、自分自身を歌いですっていうもんね、やっぱり、
う
ん、
そうですね、本当そうですね、
うん、
シンガーソングライターとまた違いますよね、
うん、ちょっと違うなと思って、
人の気持ちっていうかね、
うん、
その作成者の気持ちっていうかね、
うん、
そういうのを込めてっていう、
うん、
ね、さっきね、ちょっと実はこのラジオの前に僕の歌を一緒にね、
うんうんうん、
やってもらったんですけど、
うん、
やっぱそういうものやっぱ感じましたね。
あ、本当。
なんかこう、うん、その歌へ対する思いっていうのを生駒さんなりになんかこう、
うんうん、
感じてくれて、
うん、
その歌を大事に歌おうとしてくれてるなと思ってですね、
うんうん、
そう、すごくそれを感じました。
あ、よかった、うん、
ね、実はね、
うん、
そういうなぜそんなことをしてるかというとですね、
うん、
ね、生駒さんと実は企画ライブがありまして、まあ、このラジオのアップしたも次の次の日ぐらいかもしれないんですけども、
うん、うん、タイトルが
すごいですね。
すごいよね。
発表お願いします。
マリモトユウスケの
とにかくモテたい、5月15日ですね、
うん、
もう迫ってきましたね。
本当もうすぐだよね、
マリアマノクタ、
うん、私初めて、
すごい素敵なところです、
うん、
地下にあるんですけどね。
うんうんうんうん。お客さんとして行ったことしかないの。
あ、本当ですか。
うん、
すごいなんかこうジャズみたいな、ムーディーみたいな、
ムーディー
な、
ね、
そういう感じの。
確かに確かに。うんうんうん。
で、その日出る人たちもまたすごくてね。
いや、本当。
磯部。
いやー。
こだま
りなさん。
素晴らしいアーティストね。
うん、
4人で。
うん、
とにかくモテたいと。
モテたい。ほんとモテたいもんだって。
モテたいですね。
うん、
願望が現れたんですね。
願望です。
男も、男にも女にもモテたい。
うん、そうそうそうそうそう。うん。モテたい。
モテたい。
うん。
なんでこれタイトルになりましたっけね。
いやでも、なんだっけな、その私のユーストに出てもらった時に。
そう、僕が出てたんですよね。
うん、なんか、とにかく私モテたいんだよねみたいな。
そうよね、
そう、しだしたのがきっかけだと。
しだしましたよ、突然ね、
うん、
料理の話をしてたのにね。
そうそうそう、なんで歌ってるかって、そんなモテたいからに決まってんじゃんみたいな。 だよ。
そしたらもうユースト見てた人がツイッターで、
うんうん、
もうそのね、番組の中で確かタイトルを決めましょうって話したんだけど、
う
ん、
そう
そのマリモさんのモテたい発言がきっかけになって、
う
んうん、みんなとにかくモテたいでいいんじゃないです
か、決まりですねみたいな、
決まりですね、結局それが決まっちゃいましたよね。そういうことだったね。
そうだった、うん、でもインパクトある、
インパクトありますよね、
うんうん、誰もなかなか言わないよ。
ね、言わないけど誰も共感するんですよね、うん、実は。
そうそうそう、うん、口に出したらいいんだよやっぱし。
そう、ああそうです
よ、ね、うん、モテたいんだもん。
そうですよね、俺もモテたいですよ。
、うん、
ぶっちゃけ
そう
子供にも
でしょ、
女性にも、
うん、
男の人にもね、モテたいですよね、
うんうんうん、今回のやっぱある意味コンセプトでもあるよね、恋の協奏曲っていう、
恋の協奏曲
ね、サブタイトルみたいなのがついてるぐらいだから、それぞれがやっぱり恋の歌を、
恋の歌をね、
歌うわけでしょ、きっと
歌うわけですよね、きっと ねもう言ってますからね、モテたいって、もうでも言ってますから皆さんにも、
そうだ
よ、ね、恋の歌を歌ってくださいって、
うんうんうん、
で僕も今作ってますから、
すごいよね、それがその日に向けて作ってるのがすごい。そ
う
そ
う
そ
う、いやもうね、
うん、
作るって言ったのは1ヶ月前なんですけどね、まだサビしか言ってないんです
よ。ドキドキする、
ドキドキしますね、多分その時が初めて歌うんでしょうね。
そうでしょうね、きっとね、
そうそうそう、
さっきちらりとお聞きしましたけど、
ちょっとね歌ったんですけどね、
楽しみな曲だよねあれはね。
そうですね、もうなんか今までのものですけど違う感じの曲なんで、
うんう
ん、それでちょっとねギャップモテみたいな、
うん、ギャップはいいよ、
ね、ギャップはいいですよね、
やっぱギャップはいいで、
ギャップ大事ですよね、
ドキッとしちゃうもんやっぱり。
そうですよね。あれ、もののけ姫さんって何、妖怪の歌しか歌わなかったやん。
そう
そこで、あっ、
うん、
そんな恋の歌も歌うの
やばい、モテるわ、
モテますね、
モテちゃうね、
モテるしかないですね、
うん、お持ち帰りしちゃうかもし
れない。うちの間でモテてもしょうがないですよね。お客さんに持って、
ね、
持って、
本当にそうだ、うん、楽しみですね、
楽しみですね、本当に。
5月15日水曜日19時半スタートだよね、
19時半スタート、
うんうんうん、
1500円プラスワンドリンク、
うんうん、
とにかくモテたいと、
とにかくモテたい。
よろしくお願いします、
よろしくお願いします。
ではですね、このラジオですね、
うん、
妖怪レディオ革命というぐらいですから、
うん、
なんでこんなタイトルかというとですね、私、うん、半妖怪なんですね、
も
ののけゆうすけ、もののけってね、妖怪もののけ、
うん、
でゆうすけって本名のゆ
う
すけつけてくっつけてもののけゆうすけなんですけど、
うん、
つまり半分自分には妖怪と人間の両性があって両性具有だと思ってるんですよ、
うんうんうん、
で実はね、人間ってみんなそうなんじゃないかと思って、
うんうん、
社会人とかね、そういうこう家族とかね、なんかこう何ですか、左大臣、右大臣、左大臣、右大臣、サラリーマンとかね、そういういろんな役所だやなんか、そういう自分たちのそういう立場とかがあることで隠してる姿がたくさんあるんじゃないか、それを妖怪とね言ってね、みんな妖怪人ですってことを告白しましょうよ、ね、みんな妖怪に戻ろうよみたいな、そういうちょっと運動もね、
うん、
込めてやってるわけですよ、
うん、
なるほど、もう妖怪普及活動みたいなことをしてるわけなんですけどね、
うん、
なのでマリモさんもね、
うん、
きっと妖怪なんだね、
うん、
多分ミュージシャンとか、
うん、
表現してる人って多分妖怪なんですよね。、うん、特にそういう人たちが妖怪線が強いというか、
うん
まあ、デブ線みたいな感じ、妖怪線、妖怪線が強いと思うんですけど、ちょっと違いますけど、なのでちょっとマリモさんがね、
うん、
自分が妖怪だったらということで、
うん、
コーナーです、
はい、
早く妖怪になりたい。というわけで、
はい、すごいね、それできるんだね。それ
できますね、これ。
できない
の。これもできますし、ルルルル
すごい。
まあいいんですけど、それは。
失礼しました。
マリモさんがもし自分が妖怪なら、
うん、
何ですか。
座敷わらしだね。
出ました。妖怪座敷わらし。
うん、
その心は。
いたずら好きだもん。
あ。いいですね、
うん、
いたずら好きはね、
うん、
妖怪なんですよ、妖怪の前提ですね。
そうなんだ、
わかります、わかります、
うんうん、
どんなイタズラするん
ですか？さ、ちっちゃなイタズラね。あ、ここまでやっても怒んないだろうっていうところをやるのがいいね。
なるほど。
うんうんうん。街中歩いてたりとかして、縦に歩くのちょっとわざと。
ああ、もう見えなくてもいいんだ。
そうそうそう。で、なんとかとかって最初普通に会話するのになってんだけど、こっちから話しかけて、めっちゃ会話してるんだけど、はいはいはい、で、向こうがこう、相手の人がこう話す、で、だんだん自分が盛り上がってくるじゃん。
うんうんうん、
で、うんうんうんって言ってるんだけど。
で、後ろにね、言うんですよね。
そうそう。
あ、横か、横のマリモさんに言おうと思ったら、
うん、で、喋ってるなって思ったら、パッて立ち止まって、ずっと歩いてて、
喋
ってるのを見てるみたいな。
それはね、いたずらですね。あ、もうじゃあ一生懸命話してて、うん、もう、あわよくば、全然違う人に話してたく
ない
。ありましたよね、
ちょっとね。ねえ。だよねみたいなこと言って。
それ、あえて、もう、やる、隠し的にやるんですね。仕掛けるんですね。
そう、遠目で見てる。
はいはいはい。いたずらもんですね。
そういうの好き。
あれ、わかりますよ、今。
うん、
僕もよく、ね、妻とね、そういう遊びするんですけど、あの、派遣っていうんですよ。
何それ。
なんかこう、
うん、
どっちかがもうね、
うん、
エキサイトするじゃないですか、
うん、
話で、
うん、
したら止まって、うん、あ、この人いいなっていう人をこう行かせるっていうか、その人に行けみたいな、まあ行けと言わないですけど、
うん、
行けみたいな感じで派遣するんですよ、うん、で派遣されたものに、うん、された人に妻は話してて、
うん、
ちょっとみたいな、今あれみたいな、何派遣してんのよみたいなね、僕と妻の間で派遣ってやるんですよ。タイミングよく、この人だっていう時に、パッと見なくなって、その人に出せるみたいな。わかりますよ、なんかシチュエーションみたいな。
うん、それすごいね。
それに近いと思うんですよ、
ね。うん、それ近い近い、うん。同じだわ、多分。
同じですね。
同じ同じ。
うん、うちの間でそれ派遣。
派遣って言うんだ
それ。行列派遣。タイミング見計らって。
あ、ウケる。
話が盛り上がる時と、
うん、
ちょうどいい人が来た時に、ちょうどいなくなるっていう。行かせる。
悪いやつ。
悪いやつ。これもやっぱり妖怪なんですよ、
ね。うん。
あとどんなイタズラします？
あとはね、そうだね、椅子、よく座る椅子とか。
はいはいはい。
車の座席とかに。
ありますありますね。
まあ、それはね、座布団敷いてる人じゃなきゃダメなんだけど。
はいはいはい。
わーわーわーって普通に会話してて、なんか見てない隙に。音が出るものをそのクッションの下に入れて、
うわ、はいはいはい、
座ったらブイーって言ったりとかして、くせとか言って、
ブームクッション、もう随分もう昭和ですね。
昭和な感じ。
あ、そのくせって言っちゃって、
そう、くせくせとか言って、そうそうそう、そういうの、
なんか嫌ですね。結構嫌ですねそれで。
嫌だよねきっとやられても
。口嫌ですね。そこまで嫌じゃないんだけど、おいおいみたいな、ね。
そう、
うん、
なんかね。本気で切れたら負けでしょ、だって、うん、そういうのって。
そうですね、そうですね、分かります、分かります。それ本気で怒れないです
もん、
それぐらいだったら。
うん。っていうのが。
ちょっとみたいなね。
そうそうそう。
あー、なんか。
そういうことしたいね。
したいね。してるんですか、常に。
いや、常にはやっぱできないよね。なかなかしたいな、したいなと思ってるけど。
あ、
縦に並んでとかできるけど。なかなかブルークッションのね、あれをやる機会って少なくなってきたね、最近。
環境的にですか？
環境的にね。
次の15の、
うん、
とにかくモテたいで、仕掛けたらいいんじゃない？
お客さんに席座ったらブーブー言って
る
の、
ね、
とか言って。
全然モテないですよ。
絶対ダメじゃん。
全然ダメですよね。
絶対ダメだよね。
なるほど、いたずら好きな座敷わらしということで。
うん、
だと思う。ぜひぜひ、もうライブでもね、
うん、
ちょっとやってほしいですね。大丈夫と思うんですよ。
大丈夫かね、
うん、もう今ラジオで言いましたし、
うんうん、
イクモさんのライブではブーブークッションがあるなってことにすれば。
そっか、
うん、
みんなブーブー言って
みんなブーブー言ってブーブーブーブーブーブーさんになってね、なるかもしれませんけど。
そっかそっか、うん、
いやなるほどね、
うん、
いやこんな楽しい時間もね、あっという間でですね、うん、なんとスタジオの時間がね、
そうだね、
もう借りてるとこなんですよね。
そうだそうだ。
ということでね、
うん、
ぜひぜひこれからもですね、
はい、
マリモ、イクモマリモさんと、
うんうん、
野呂圭介、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ぜひ皆さん、5月15日、
うん、
マリモドクターン、19時オープン、19時半スタート。
はい。
とにかく、モテたい。
モテたい。
来てください。
いらしてください。
それでは、
うん、
今日はですね、
うん、
楽しい時間ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
イクモマリさんでした。
はい、イクモマリでした。
また、ぜひ遊びに来てください。
遊びに行きます。
そしたらですね、最後にですね、うん、 もののけもののけもののけって3回目でね、
うんうんうん、
一緒にやってください。
わかりました。
それでは皆さん、今度も、今度もじゃないね今日も張り切って、もののけ、もののけ、もののけ。